隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト148回目ですね。147回目が随分経ってまして、あまりにもちょっとイベントのチケットが、売れてないもんですから、へそを曲げてもうイベントに集中してやると、配信してやるもんかと思ってたんですけれども、ちょっと辻村さんからもうそろそろ収録した方がいいんちゃうかと言っていただいて、かつあの森重からもねメールが来まして
この2人がね
この2人が、まあ、同い年なんですけども、だからそういう方の声に支えられてやってるんだなと。ほんで今日ね、あの青木さんからリスナーから送っていただいたメールを、ね、読んでても、皆さんいろいろ毎回聞いてますと、結構新規のリスナーの方からのメールが多くて、これはやらなあかんなということで、あの奮い立たせて、あの辻村さんやっぱりちゃんとしてはるんで、今回の11月9日のイベントが150回突破記念と歌ってんのに、このままだと148回目になってしまうということを危惧されてて、僕その辺まあええやろと、そこを言うてくる人おらんやろと、これ150回いかへんかったかな言うて金返せみたいなことを言う人はおらんやろと。でまあ映画立候補の特別編とか、あの試写会の時のトークションとか入れたら、あるいはあの柳田さんが出演会を2回前後編に分けてるのを1回ずつにカウントとかしたらもう150回突破してるんで、まあそこまで言ってくる人いないと思うんですけど、まあでも言ったからにはね150回近くはやろうかなと思いまして、今回こうやって収録、今日は10月29日ですかね、してるんですけれども、このイベントですけれどもね、また告知になって申し訳ないんですけれども、11月9日お台場の東京カルチャーカルチャーで17時オープン、18時スタートですね、20時までということで、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト 3D マスクド SR の逆襲、前売り券2100円、当日券が500円増しということなんで、この配信からもう10日ぐらいしかないと思うんで、前売りでぜひ買っていただきたいなと。そのこの前売り方がですね、これは E プラスで検索していただいて、隅田隆平の隅田隆平で検索していただいたイベントページ出ますんで、指示に従ってご購入いただいて、予約いただいて、コンビニでお金を払ってということをしていただきたいのですが、これがなかなか今回思いのほかですね、今までまあ3回、1回目2回目は前売りで完売してて、で3回目も当日券入れたら、まあ、ほぼ満員でという状況で、4回目になって急にね、これはこれでね、あのリスナーが増える理由もないんですけど、減る理由もないんですね。増えてんのちゃうかな思うんですけども、観客動員に関しては前回もだいぶ前、これ2週間以上前に収録したと思うんですけど、あの時51で止まってるって言ってたと思うんですけど、あのこの辺、ここ最近はですね55ぐらいでピタッと止まってまして、ね、昔あの王監督がソフトバンクの監督時代、若菜コーチが王監督の、ね、気持ちを勝手に忖度して、あのカブレラとかローズが55号の記録を抜きかけたらみんな敬遠した頃がありましたけれども、あんな形でカブレラとかローズ、敬遠されるカブレラローズ並みにピタッと止まっておりまして、これまだ大量に売れ残っている状態ですんで、水道橋博士のメルマ旬報でも書かせていただいたんですけれども、本当にあのアメマバッジ状態で、ね、狭間寛平さんがかつてアメママンっていうねテレビ番組の中でキャラクターを演じて、これ兄さんあのバッジにしたら売れますせと太平三郎さんに言われて10万個作成してお金借りて10万個作成したら全く売れなくて、在庫10万個抱えてえらいことになって裁判になって、業者に支払いができなくなって裁判になって、ね、裁判官はそもそもアメマの意義がわからないんで、アメマの意義までが争点になって実現せざるを得なくなって、アメマー言うてもう爆笑が起こったというアメマバッジ事件以来の、規模は違いますけども売れ残ってますんで、ちょっとね、まああと10日ぐらいちょっとラストスパートね、人数多い方がやっぱり盛り上がりますので、まあね、ではあのお越しいただいたお客様のためにも、こちらで話する、まあ、ネタは準備だいぶできてるんですけれども、あのこれ別にね、来てもらうために言ってるわけじゃないんですけれども、うん、あの準備した話の結果ほぼ配信できない内容になろうかと思いますので、
密室の
密室の、まあ、何でしょう、こんなことじゃ危険やでとか言うよりも、その言う話の内容が危険なネタをするとかじゃなくて、単に僕の人格が疑われそうなエピソードばっかりになるような気がするんですよね。こんなことをしてるのか、まあ、なるべく僕このポッドキャストではちょっといい、あの、あったかみもあるような感じで言うてるんですけれども、多分その僕が選ぶネタによると、どんだけ不謹慎やねんこいつはと、それをちょっとね、ポッドキャストという形で配信するにはちょっと躊躇してしまいかねない話をご用意していますので、おそらく、青木さんから、あるいはタイタンからのストップがかかろうかと思いますので、ぜひとも会場にお越しいただいて、11月9日ですね、夜、日曜日の夜ということでね、ちょっとなかなか次の日仕事とかあったら大変かなと思うんですけれども、まあ、来ていただきたいなということで、よろしくお願いしますね。これ、E プラスで検索していただいて、あとね、まあ、あの当日券もね、当日まで予定わからんという人は当日お越しいただいたら、もうほんまに腐るほど当日券
どこまで言う
出ますよきっと、ということで、まあ、頑張ろうかなと思ってるんで、かなりなかなか中身としては面白い内容になるのかなと、いろいろ新機軸でね、まあ、前まではまあ結構ね、終わり方とかもわーわー言いながら、そのままなんかサインね、してくださるとか言ってくださる方がいたらサインしてみたいな形だったんですが、今回はもうね、事前に5時から会場時間が私が立ってお出迎えして、いろいろそういうことを対応しますんで、その代わりもこのね、終演はきっちり、これはもう今回僕88文鎮デーの影響とか受けてますから、いい形でかっこよく、オチだけ決めておいて、ピタッと喋って、それでエンディングテーマ流れてスーッとはけていきますんで、そういう形になるかなと。だからもう事前に言っていただいたら全然そういう対話させていただきますん で、まあ、いろいろね、このイベントにお越しいただけるというような方からもメールいただいてまして、今回はちょっとメールを多めに読んでいこうかなと思いまして、そのイベントに関して来てるんですけれども、墨田先生はじめまして、ラジオネーム鬼足と申します。41歳東京の方なんですが、約2ヶ月前から聞き始めました。性格上1から聞かないと気が済まないので、 iTunes のオールナイトニッポン R から時系列に聞いており、もう少しで最新のものに追いつきます。墨田先生の声は非常に聞きやすく、内容も重すぎず軽すぎず、とてもリラックスして聞くことができます。今や通勤には欠かせないアイテムになりましたって、ありがたいことなんですけれども、過去すべての放送を聞いてからメールの投稿をしようと思っていたのですが、今回ヤフーオークションでこんなものを見つけましたので、我慢できずにメールいたします。添付のスクリーンショットにあるように、墨田先生のイベントチケットが売り出されていました。それだけなら人気イベントによくあることですが、その内容から出品されているのは結構なヘビーリスナーさんかなと推察できたためメールしました。まず入場番号が一桁であること、そしてオークションのタイトルに墨田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト 3D 東京カルカルと、知らない人が見たら一見何のことかわからないような書き方をしていること、そして商品説明の欄にもイベント説明や場所や時刻などの詳細情報を一切記載していないこと、これは世の中の人が墨田先生のカルカルのイベントを知っていて当然という強い思いが感じられます。僕は当日どうしても都合があっていけないのですが、こうへんのかいというね、思わず落札したくなるような熱い思いを感じることができました。こんな熱心なリスナーたちに囲まれた放送をこれからも楽しみにしていますということで、なんかちょっとね、見た売りに出されてたんですよ。売りに出されてまして、こういう形でね、入札件数はゼロということで、
現在2000円、
2000円で、ほんで、まあ、即決価格2500円当日券なら2600円するんですよという意思で、当然のように国民の皆さん知ってご存知の通りという強い意志が感じられるんですけれども、誰も落札していないという状況でして、これね、言ってくれた僕が書いておるのにいう話でね、僕が書いとって、いや、これでもね、ほんまにもし言ってくださったら僕書いとって、でそれをまあ誰かに売りますんで、これ言うたらもうね、この人だけですよ、ちなみに他の人までね、僕に返品要求されたら応じないですけど、この出品しはった人に限って僕買い取りますんで、何かの多分、結構早い時期に買ったけれども事情ができて来れないとかっていうことかと思いますんで、言ってください。これは こういうのがあるんですね。誰も反応していないということで、
あと2時間です、
あと2時間です、残り時間、入札件数ゼロとやのに当日券の、ね、価格で売ろうとするこの高飛車な、
いやいやいや
いや、まあ、そういうのもあって、まあ、こういう形で2ヶ月前から聞いてくださっているリスナーもいらっしゃったし、ありがたいですよね。今日メール送っていただいた方は結構そういう人が多かったりするんですけど、あとですね、またイベントお越しくださるという方で、件名知人の嫁は私ですということで、ラジオネーム知人の嫁、墨田さんこんにちは、11月9日のイベントとても楽しみにしております。仕事関係のことで落ち込み風邪まで引きかけていた時に、墨田さんに元気をいただこうと楽しみにとっておいた第147回の放送を聞き始めると、自分のことが話題になっていてびっくり、興奮で一気に血流が良くなり、風邪も落ち込みも一気に吹き飛んでしまいました。春のイベントで4次会まで参加し、墨田さんの隣でお話しさせていただいた知人の嫁は私です。これはですね、あの前回読んだメールで、その、ね、リスナーの人で偶然自分の知人の奥さんがリスナーやったと、ほんで自分がまあメール読まれたって言って自慢したら、いや私この間のイベントで4次会まで墨田さんの隣いましたよと言われましたというメールいただいたんですが、その奥さんの方から、知人の奥さんの方からいただいたんですが、夜も遅くお疲れだったと思いますので、そのイベントの日のこと書いてあるんですが、覚えていらっしゃるか分かりませんが、10年以上漫画家になりたいと言いながら、どんな漫画を描きたいか分からない恋人と一緒に住むわけでもなく、10年も付き合っていて結婚もしていないという何とも不可解な話をしたものですこれ聞いて思い出しました、そんなこと言うてるで言いましたわ10年以上漫画家になりたいという言いながら、どんな漫画を描きたいかわからない、素敵じゃないですか、結婚した方がいい、ね、あのこんな同じ話あったんですよ、輸出をしたい男という話をさせていただいたと思うんですが、
プレイバックですね、
プレイバックですよ、なんかリスナーというか僕の前そういう人多いですね、そのずいぶん長いこと付き合ってる彼氏が輸出をしたい輸出をしたいと、二言目には輸出をしたいというにもかかわらず一切何の輸出もしてないし、ほんでその彼氏は何の輸出をしたいんですか、いやもう品目は何であれ輸出をしたいと、輸入じゃダメなんですかと、その時僕と一緒にいたのは竹内先生なんですけども、竹内先生で鍋してて、竹内先生が輸入じゃダメなのってポソッと何やねんこの会話っていうのがあったんですが、この今回メールいただいた知人の嫁さんはの彼氏は10年以上漫画家になりたいと言いながら描きたいものが一切ないと、まあでもね、これまあちょっと面白いですけど、僕もね弁護士になりたかったですけど、弁護士として何をしたいかっていうのはそんなに明確じゃなかった気がするんで、それなのに10年勉強し続けたんで、まあ同じなんですよまあ全然ね、いいことだと思う、いいことではないな、一緒に住むわけでもなく、しかも10年も付き合って結婚もしていないことで相談を受けてて、いやそれは結婚した方がいいですよと、墨田さんはじめその場にいらした方々にアドバイスいただき、そのことを胸に先月ようやく彼と結婚に至りました。
そうや、結婚してたかな、
結婚した、だからその夫知人っていうのはその10年間ずっと漫画家になりたくて仕方ないけど、書きたいことが何もない、何一つないけど漫画家になりたい人だったというね、ありがたいことに、ここがまた気になるんですけど、彼は市議会議員に立候補してみないかというお話をいただき、ただいま修行中ですと、
ちょっとざわざわ、
ちょっとね、あの若干ざわつきますよね、内出党あたりから打診を受けてこれはちょっとあの映画立候補的な匂いもせんでもないんですが、え、あ、ちょっと書いてます、映画立候補を見に行きいただいた鬼殺しをチューチューすすっていた頃には思いもよらなかった展開に、あ、木之内プロデューサーと東中のポレポレでトークショーした時もお越しいただいたんですね、どこか呆然としながらも楽しい新婚生活を送っております、マスクド SR の逆襲楽しみにしておりますと、
い
い人ですね、いやだからあのなかなか面白い展開ですね、このストーリーをそのままだから漫画にしたいんじゃないですかね、漫画家になりたいけど何も書くことない状況を漫画にして、あの俺はまだ本気出してないからって言って映画になった漫画ありましたけど、まさしくこんな感じでもあったんで、で急転直下、市議会議員、どこの市議会議員か分かんないですけど、いいじゃないですか映画立候補の高橋候補みたいにね どうもどうもみたいな、よろしくおはようございますだけで言うてね、挨拶だけして
中層でね、
いやあの難波の方で、難波の高島屋の前であのよろしく言ってね、あの幼なじみの三郎誰でしたっけ、四郎ちゃんですね、三郎ちゃんが四郎ちゃんと会ってね、今日宅金出した甲斐あるわ、安いでっしゃろ300万って言うた、幼なじみと40年ぶりの再会をして、ああいうし、ね、高橋候補みたいな感じに なるのかもしれないですけれども、まあいいじゃないですか、まだ新たな目標が見つかって、うん、市議会議員ということで政治家ですか、でもなかなかね良かったですね、僕これちょっと危惧してたのが、このメールいただいて思い出したんですけど、なんか男の人に騙されてたらかわいそうと思ってたんですよ、10年間なんか適当なことを言うてね、うん、引っ張ってこうなるんですよ、僕のいとこでもね、絵本作家なる絵本作家なる言うてね、いとこのこと言うないいう話なんですけど絵本作家なる絵本作家なる言うて、そのおばちゃんはうちの子絵本作家なる言うて、ね、絵本作家って思っててね結局なんか絵本書いてるあれもなかったですわ、ね、そういうこともあるんで危惧してたんですけど、結婚されたことで、これはめでたいことで、で彼も時間があれば、時間が取れたら、あの夫も今度あのイベントをね連れてくるということで、ね、ちょっとお祝いもしつつ、ね、あの漫画のテーマも誰か考えていただいてこんなん書いたらどうないでっかということで、ということでね、市議会議員政治家ということで、最近結構政治のニュースで SM がどうしたとかね言われてるじゃないですか、これあの宮沢経済産業大臣ですか、あのね、SM バーに政治活動費で行ってたという問題で、このトースポ10月29日の、ウェブ版の記事なんですけれども、宮沢経産省は東電株保有 SM 同時攻めに耐えられるのか、うまいことまたね、トースポ東電株保有 SM 同時攻めに耐えられるのか、で、まあ、いろいろ書いてあるんですけれども、で宮沢さん国会でそういう趣味はないと、話す宮沢氏だが、一生 SM 大臣と呼ばれ続けることは避けられない、もう断定ですねここは呼ばれ続けるかもしれないじゃなくて、呼ばれ続けることは避けられない、消費増税派だけに国民に鞭打つのかとやじられかねない、ここはやじられるでいいじゃないですか、なんでここだけその可能性にとどめてるのかね、やじられかねない、
気の利いたことは言うかどうかは、
ああそうですね、他の野党の人がそんだけね国民に鞭打つのかって、まあ、そこを配慮してるんでしょうね、民主党とかがそこまで謝礼聞いたことを言えるのかということで、もうここでねすぐ飛ぶんですよ、普通はまあ国会関係者はとか永田町関係者ってなると思うんですけど、 SM 関係者は
岸田や
地位の高い人ほど SM にはまる、威張っている人ほど M なんですよね、政治家一族の生まれで、宮沢喜一さんの甥っ子なんですかね、政治家一族の生まれで東大とハーバード大を出ているだけにド M 疑惑まで浮上する始末だ、永田町関係者は、これ順番逆やもんですよ、普通政治の記事ってね、まず永田町関係者団の後に SM 関係者団、もしくは SM 関係者団が割愛されてるかなんですけど、あの優先順位がトースポの SM まずありきで、地位の高い人ほど SM にはまる、威張っている人ほど M だっていうのがあって、そこから永田町関係者、どっちかというとこっちがもうあの付録というか復元するとぐらいのもんで、永田町関係者は野党時代の宮沢氏は予算委員会で民主党閣僚をネチネチといやらしく責めていた、国会質問だけならド S でしょう、現在予算委員会理事の蓮舫氏が宮沢氏を追及すればどっちか分かるのでは、蓮舫が厳しく追及した、分かると S か M が分かると話すと、
それ誰やねん
ねえ、これ誰やねん、これ SM 関係者にしか聞いてないんちゃうかなと思うんですけど、国会質問の内容だとネチネチネチネチネチこかったらしくてド S やったということ で、まあ最後の2行だけ、すでにロイターや BBC などが世界中に報じ SM 大臣として名前が広まっている、宮沢氏は SM と 東電株保有問題の同時攻めに耐えられるのかという形でタイトルの文言が最後にあるんですが、東電株保有について触れてるのは最後の1行だけで
突然
ね、これどっちか言うたら東電株をね経済産業大臣の人が持ってると、しかも結構な株持ってるということの方がどっちかって問題だと思うんですけれども、 ほんでタイトルにはそれを同時攻めに耐えられるのかって書いてるんですが、もうこの記事中ほとんどが SM 問題にだけ言及してて、最後の1行だけですよ、ほんまに東電株保有っていうのはこの見出しと最後の1行にしか出てないと。でどっちかというとこの同時攻めに耐えられるのかっていうのがありきで、そのことを言うために SM 問題とくっつけたみたいな感じで、でもこれもね、まあ、こういうふうに面白くトースポ書いてるからいいと思うんですけれども、そういう趣味はないっていう宮沢さんが否定したらしいんですが、これは問題は政治活動費で SM 行ったことが問題で、仮にね別にこの人が SM 趣味やろうとそのね違法なことをしてなかったら全く問題がなくて、そういうねいつもこのポッドキャストで言ってる通り、そのフェティシズムそのものはそれが何かしら他人の他者の権利を害して犯罪やあるいは違法な行為にならん限りは全くの自由やし、頭の中で考えるのも当然自由やしっていう話はいつもしてるんですけれども、また困ったのがこの野党ですね。昨日の産経新聞によりますと、民主党の菊田真紀子衆議院議員が、本会議でですね、衆議院の本会議でこの宮沢さんの問題についてですね、 SM バーを口にするのも汚らわしいところと表現したと、
汚らわしいところと表現したと、
口にするのも汚らわしいところっていうのもね
すごいな、
これはこれでこの人はその地元のね、SM マニアからの票を失いましたよね、完全に SM 票。
職業に対する規制。
いや、そうなんですよ、職業にね、だから SM で働いてる人って当然ね、その SM クラブなり何なりで働いていらっしゃる方はいて、あるいはそういうところを利用されてる人がいて、真面目に普段働いてて、ただ自分の趣味嗜好でそういうところ行って楽しんでねやってる人に対して汚らわしいところと、これはこの人の逆に主観というか、その何でしょう、世の中の見方とかいうのが分かってねえ、ちょっと甘く見てますよね。その絶対有権者にもいるわけで SM マニアは、
まあ攻めてるんやろ
ね、こういうことを言ったら、まあ主婦層がとかってね、そうやそうやってなると思ってるかもしれないですけども、主婦にもいますっていうね、投稿文のエロ本とか見てたらえらい縛られ方してる主婦いますからね。その辺がやっぱりすごい視野が狭いなと言わざるを得ないですよ。こっちの方が問題だと思うんですね、職業差別あるいはその趣味とか、ね、思想信条を否定してるわけですから、ね、だからそういう SM 趣味っていうのは汚らわしいものの見方考え方やということで立脚してるのがこの人なわけですから、これはちょっとね問題ありますよね。あくまでその今回使ったその SM バーに使った用途を、まあ政治活動費という形で領収書出してやってたことが政治活動って何しててんと、そんなとこでね話し合えるわけにないじゃないですか、打ち合わせやとか言ってる本人もいないけれども、その自分のところの講演会とかそこで打ち合わせしてたと、これ打ち合わせができないですよ。僕もSM バーとか行ったことあるんですけど、一回修習生の時に京都の弁護士会のな懇親会みたいなのがあって、そこに僕行って、で就活とかしてる時で、そのとこそこに張ったある弁護士に連れて行かれて、祇園にある SM バーみたいなのがあって、で行って、で結果的に僕もパンイチになって叩かれたりしたんですよ、そこで。叩かれる必要なかったんですけど、まあ流れでね。でそこでもう一人ね、他のお客さんですよ、来てはったお客さんで戦えてるサラリーマンの方がいて、僕と二人で何でしょうね、痛い痛い痛いとか言いながらタッチタッチみたいな形で、もうその初対面のサラリーマンと僕とそのサラリーマンが叩かれる役でも見せて、結構お客さんいっぱい入りましたけども、
何それ、みんなの見える前、
見えるとこですよ、見えるとこで、まあ、
プレイヤーになったわけ、
プレイヤーになったわけです、私は。だから怒ってるんですよ、この菊田さんに。僕は俺は汚らわしかったから、まあ、その時しか行ってないですよ、それ以降行ってないんですけど、
みんなに見られて
る、見られながら、まあパンイチで、まあ叩かれながら。ちょっとろうそくとかも垂らされて思いますわ。でもあれね、そういう趣味嗜好なかったら腹立つだけなんですよ、
痛いだけ、
痛いだけ でしかも最初そのね、全く見ず知らずの 初対面のまあひょうきんなおっさんがおったんですよ、押して垂らされて戦いとったしたんですよ。だその途中でだからタッチタッチ言うて僕に言ってきよったんですよ。でタッチタッチって言われてタッチ拒否したらダメじゃないですか。それは
男気は、
いや男気ですよ、そこで。いやいやいやってね、その人だけにその 痛みをね、はい、痛みをやっぱみんなで分かっちゃうなって思ってほんでそのタッチに応じてで僕もパンイチになって叩かれてろうそく出されて「あいでででタッチタッチ」言ってこの2人のローテーションでもう店が大いに盛り上がったんですよ。ほんであとなんかねあれなんていうんですかあの、棒をくるくる回れててなんていうんですかねあのあるじゃないですか。
それ俺知らんわ。
棒をくるくる回れてあるじゃないですかよ。
俺はあんまりそんな強ない。
道山とかであの棒をくるくる回れてなんて言うんだっけ。ポールダンス、ポールダンス。
そういうこと。
ポールダンスね。はい、なんかポールダンスとかするのもあって、そこってめちゃめちゃポールダンスうまい、コンボイっていう男がいましたその店。ね、コンボイポールダンスしてって言われて、ね、かなり今日耐えたんですけどコンボイがくるくるくる回ってね。すごいなと思ってほんでコンボイが回りながら僕らが叩かれタッチタッチって言ってたんですけど、はい、そのもう一人のサラリーマンがさっとね服着てね、うん、もう帰りますみたいなってもう時間ですみたいな感じでもう知らんなって普通の顔してパッて帰って僕一人になって思ったんですよ。ほんでそしたらなんかねだんだんその痛みがあのそういうまでわーって盛り上がってたらこっちもテンション上がってるんでタッチタッチ言えてたんですけどだんだん腹立ってきていやちょっとやめてもらえませんかみたいな僕そういうのダメなんで
いやいやいや
僕そのちょっとやめてもらえません、ね、ちょっと悪ノリやめてもらえません、ね、突然僕も表現してだからやっぱりねあれは忍耐力もいるし精神力もいるもんでそんなそんじょそこらのその場のノリでっていうのはそこのちょっとね短期間だけファーッとはできても、まあ、なかなか難しいですよ。
相当好きなやつがお
ったり相当あいつすごかったですよ。ほんま一期一会とか言いますけどあれこそ一期一会ですよ。一期一会のタッチプレー絶妙のタッチプレーであのプロレスとかで要は前座の方でもうねあの中堅のレスラーがやって盛り上げてっていうような、ね、試合の感じでしたよまさしく二人がこのタッチワークで痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いとか言いながらねもうだから何年7、8年前ですか修習生の時でそういうのが京都でありましたね。だから決してその汚らわしいところではなかったんで楽しいところだったんで僕もそれ以降は行ってないんですけどもまあさすがにいや僕そういうあれじゃないんでって言ってしまった以上ね顔出せなくなってずいぶん行ってないんでまたコンボイはくるくる回ってるかもしれないですけど思いっきり日本人でしたよ。コンボイ言われてましたけど何がどうコンボイか分かんないんですけどよう覚えてますよ。今言いながら思い出しましたわ。コンボイ
名前
いいでしょコンボイっていうねっていうのがいたんですけれどもこれはちょっと違うなと思うんですよね。あくまでね趣味思考は思想良心のね憲法で保障された自由ですからそれも行動を移すのも合法的な範囲内だったら全然それも自由やしね自己実現の手段として何してもいいんですけどただね人の同意を得ずにその他人の権利を侵害したりとかそれは絶対許されないということでまあお願いしたいんですけども誰にお願いしたかそうですねこれはあのねいろいろねあの勉強の材料になる事件かなと思った次第でありますね。というわけでちょっとあとメールまた読みたいんですけれどもあとですね、いつも、メールいただいてる老け顔太郎さんなんですけども
そう初めてや、
あんま読んでないんですよでね老け顔太郎さんが、まあ、佐賀新聞の朝刊に面白い記事が載ってましたんで再度投稿させてもらいます。過去一度もポッドキャストで紹介してもらってませんが維持です今もう木村君来て横におってもええで全然問題ないで今ちょっと僕私の友達の木村君って人急遽来てある事情がありまして私の友達の今木村君も来たんですけれども今ちょっとポッドキャスト撮ってる途中でこの老け顔太郎さんでしたね。老け顔太郎さんがいつも投稿してくれるんですけどポッドキャストで紹介してもらってませんと紹介してもらうまで維持で投稿を続けますということで1回ぐらいよかろうもんは佐賀の方言で1回ぐらいいいじゃないですかって意味ですということで、まあ、そういう事件があったと男性が女性にまあ1回ぐらいよかろうもんと言ってまあそういう捕まったというような事件があったということなんですがそれがね、この老け顔太郎さんに、まあ、言っておきたいんですけれども私がこのポッドキャストで紹介する B 級事件のニュアンスというのは、うん、なんていうんですかね、さっきの、この SM 問題とも共通するんですけれども、なんと言いますか、その変態にも矜持があるというか、そこなんですよね。そこでちょっとね、例示したいんですけれども、最近加藤隆さんがね、ツイッターで僕も、まあ、思わずお気に入りにしたんですが、変態というのは情熱の中に冷静さがあるから成り立つんだよねと。見ているだけで不愉快になるニュースにあるような犯罪をやっている人間は変態のカテゴリーに入れては失礼極まりない本物の変態さんへの冒涜と言えるよねと、 まあ、加藤隆さんもおっしゃってて、これは非常に区別が難しい問題ではあるんですけれども、例えば僕がいつも普段取り上げる、B 級ニュースっていうのはちょっと老け顔太郎さんに参考にしていただきたいんですけれども、例えばこういうね、あの手書きで女の子の筆跡ばっかり盗む妄想はがきフェチの配達員御用とかね、
どういうことそれ、
これはちょっとね、取り上げたくなるんですよね。ちょっと参考にしていただきたいんですよ。これ老け顔太郎さんを責めてるわけじゃないですよ決して、こちらはだから僕が言いたいのは、この加藤隆が言ってる情熱の中に冷静さがあるからいいんだと、だから冷静だから犯罪にはならないというようなことを加藤隆さんは言ってるんですが、私は犯罪になっている事件も取り上げてはいるんですが、被害者がいて、まあ、被害者にとっては重大な事件だと思うんですが、取り上げることもあるんですけれども、僕が取り上げるのはこの変態の情熱と冷静の中で、情熱のある変態を取り上げているようにはしているんですよね。だからただ絶対犯罪はダメですよ、前提として犯罪はダメですけれども、その何でしょう、このフェティシズムの中に情熱を感じる人は取り上げようと思ってて、
一生懸命で飛び越えて思ったって
、一生懸命一生懸命そのフェティシズムに熱心なあまり、こういうことをしてしまったと。でこの手書きで女の子の筆跡ばかり盗む妄想はがきフェチっていうのは、またこれトースポの記事になるんですが、とんでもない妄想配達員が捕まった、配達中に他人宛のハガキを盗んだとして大阪府警港署は8日窃盗の疑いで、大阪の郵便局員の28歳の男を逮捕したということで、この容疑者は女性宛のハガキばかりを狙っていたと。逮捕容疑は契約社員だった昨年1月と3月ハガキ計3枚を配達せず盗んだ疑いということで、この人は自分が受け持った郵便物から気に入った女性宛のハガキなどを仕分けし、配達エリアにあるマンションの空き部屋の郵便受けにハガキを保管、郵便物が溜まっているのを不審に思った住民が、今年8月郵便局に届け出て発覚したと。郵便受けは自宅局内の個人ロッカーから、この、容疑者のですかね、年賀ハガキなど124枚を押収した。でこの容疑者は200枚ぐらいやったと容疑を認め、動機についてはどんな女性か興味があり会ってみたいと思って盗んだ、どんな子なのかを想像して楽しんでいたと。だから、宛名を見て、楽しんでいたという、どんな子なのかなと、名前がかわい
い
な、こんな子なんちゃうやろかなとか、
すごいな、
すごいでしょ。この男は宛名だけでなく差出人の文字でも妄想をかき立てていた可能性も浮上、盗品には封書などもあり、宛名がパソコンで印刷されたものもあったというが、捜査関係者によると手書きで女の子が書いたものが多かったと。送り主についてもこだわりがあったと、まあ、送り主の名前を見てそこからこういう字を筆跡を書く人はこんな女性じゃないかなと、あるいは名前の、ね、宛名の名前の響きにも控えてたのかなと。でハガキを盗まれた女性について、まあ、捜査関係者団なんですが、文面とかを見ても若い女性、小学生から大学生だと思います、熟女の可能性、現場のハガキしか見てないから詳しくは分からないが若い文字だった、熟女はおらんと思いますという、いや捜査関係者ダンって書いてますから、
熟女かどうかを何で確認
して、いや文字の感じちゃいます、どうやらこの容疑者は熟女フェチではなく年配の女性が使うような達筆な郵便物は眼中になかったようだということで、こういうニュースは絶対してはいけないことですよ、犯罪ですから、うんうん、してはいけないことですけれども、ただ加藤隆さんの言う変態の情熱と冷静という意味では情熱は、うん、ありうんですよね、こだわりはなかなかのもんですねこれもしかしたらこの妄想はがきフェチがまずありきでこの職業を選んだんちゃうかなと、どっちかというとそっちが先やと思うんですよ、こう卵が先か鶏が先かなりますけども、はがきフェチが先か郵便局員が先か言うたらそうちゃうかなと思うんですけど、で勘のいいポッドキャストのリスナーの方は、まあこれ見て類似の事案を思い出すと思うんですけど、もうずいぶん前の話、5年前の話になるんですが、表札泥棒再逮捕、300枚収集、珍しい名字好きっていう人がいて、
キレのいいタイトルやね、
これは、5年前ですね、変わった名字の表札ばかり民家から盗んだとして警視庁荒川署は窃盗と住居侵入の疑いで、この無職の42歳の容疑者を逮捕したと。この容疑者は電話帳で珍しい名字の住所を調べて盗みに出かけた、会所で書かれた綺麗な表札が好きだったと供述、 自宅を捜索したら約300枚の表札を押収したということで、盗んだ約300枚の表札は敷布団の周囲に敷き詰めて寝ていたというということで、レンガみたいにして、だからまあ私服の時やったでしょ、これもダメですよ、絶対してはいけないことやということを、迷惑やし、ね、他人の権利を侵害してるからやったらいけない犯罪行為ですけれども、ただ情熱はあるし、それをもう抗えない情熱があったんでしょう、これしちゃダメですよ。でも僕がいつも言うのは、こんだけ妄想力想像力豊かであったら、想像だけで完結できるやろと、前通って珍しい会社を見て、うわ珍しいっていうのをインプットして、そのまま家帰って、まあ多分これ性的な欲求と結びついてると思うんですけど、まあそういう行為をして、でまたねしばらく経ったらまた見に行ってとか、で見に行く分は自由ですからね、行動から珍しい会社の名字見る分には自由ですから、でまあまた帰ってっていうようなねこととかはしておいたら、写真との別にいいですよね、人の家の外から行動で、別にプライバシー侵害というわけじゃない、もう外から見えるわけですから、それを撮るだけだったらね、そういう楽しみ方もあったんちゃうかな。ただでもこの人はそれをもう自分の近くに置いて楽しみたい、もう敷き詰めた上で、そういうね、多分でんぐり返りとかしてたと思うんですよね、あの森光子の放浪記みたいにこうくるくるっと前転しながらねやってたんかと思うんですけど、まあこういうね、これはまあこういうのを取り上げるようにはしてるんですよね。だからその辺ちょっとね、あのこの何さんでしたっけね、吹川太郎さん、その辺ちょっとご理解いただきたいなと。
なんか薄いなこのニュースは
ちょっとね、あの苦言を呈して申し訳ないんですけど、いつも送ってくださる人にね、こういうニュースですね私が求めてるのは。ほんでちょっと法律的な話すると、まあこの妄想はがきフェチも表札泥棒も窃盗で逮捕されたんですが、最近にあのこれご存知ですか、あのニュースですか、ヤマピーがあのね携帯で撮影されてて、六本木やなんかで、まあ他の友達の何人かいるとか、アイドルですかね、なんかいた時に撮られてて、なんか路上で口論してるとこ、その口論してる相手の知人女性が撮ってて、その携帯を取り上げてそのまま持ち去ったという事件がありまして、これがね器物損壊であの書類送検をされたんですよ。だからここであの法的問題が、ここで論点が出てくるのは、なぜ妄想はがきフェチが窃盗で、ね、ヤマピーが器物損壊なのかと、持ち去ってるのは一緒なんですけれども、これはだからあの、ね、ちょっと我々あの法律の勉強をしてる3人からで、ね、この場ですから言いますと、その、ね、不法領得の意思というのがございまして、窃盗罪とか財産犯の場合は不法領得の意思っていうのは、判例だと権利者を排除して、経済的予報ですか、本来的予報に従い利用処分する意思と、
覚えてんな、
僕ねそれはね、あの辻村さんは2回で受かりましたけど、僕9回で受かってるんで、その辺の定義とかはもう染みついてるんですよ。他人の権利を、権利者を排除して、ちょっと今教科書ないんで、経済的予報か本来的予報に従い利用処分だから、結局そのものを利用、自分のために利用する意思ですね、端的に言うと。そういうのがないとダメなんですよ、財産犯、窃盗罪とかそういうのは成立しないんですけど、このヤマピーの場合は結局その自分がその携帯を使おうとしてたんじゃなくて、その器物損壊、この器物です、携帯の効用を失わせる、効用を失わせるっていうのは、あの結局器物を物理的に、ね、潰す壊すっていうだけじゃなくて、効用が失われる行為も含まれるんで、そういう意味では使えないようにしたのが効用を失わせたということで、まあ器物損壊になったんですが、これなかなかね微妙ですよね。こういうふうなことをまあ言ったとしても、窃盗で大概を逮捕とかされる場合が多いですよね、一般的には。いやそんなつもりなくて持ち去っただけですとか、自分は使うつもりなかったんですとかって言ってもなかなか通らないんですが、まあヤマピーの今回は、まあ、まあ示談も成立してるらしいんですよ、被害者の人と。ただ、そういう被害届出てて結果的に書類送検されたと、まあ、だ今回はまあそういうことでしょ、法的に見ると不法領得の意思なかったと。一方この妄想はがきフェチも、表札泥棒もそのまあ、自分のために利用する意思はあったんですね。これ判例の定義でいうと、経済的用法か本来的用法に従い利用する処分する意思とか言ってるんですけど、まあ、決してあの はがきを見て宛名を見て興奮することは本来的予報あるいは経済的予報じゃないんですけども、でもちろんあの表札をあの敷布団に敷き詰めてでんぐり返りすることもこれ本来的な予報じゃないんですけど、ここはすごい広くでんぐり返りはごめんなさい、でんぐり返りは分かんないですよ、でんぐり返りはおそらくしてただろうと、これは私 の主観じゃないでしかないんですけど、敷き詰めていた以上はでんぐり返りしてたと考えるのが、ね、通常だと思うんで、そういう意味では、まあ、利用は自分のために利用はしてたんだよね。まあ、簡単に言うと例えば下着泥棒ですよね、下着泥棒も泥棒いうこと、結局窃盗で捕まったりとか、起訴されたりするんですけれども、ただ本来的予報でも経済的な用法って言い方をした時に当てはまらないとは思うんですけども、時期通りに考えたらでも広く解釈されてて、そういうねあのものをまあ壊すとか損壊とかする目的以外で自分のために利用する場合は、その本来的用法に従い利用処分する意思があったというふうに解釈されるんで、だってねそのパンツって本来的な用法とか経済的用法って言ったら普通はまあ下着は履くもんであって、でも大概そういう人はかぶってるじゃないですか、あるいは敷き詰めてでんぐり返りしてるじゃないですかでも法的にはそういうふうに、あそれも不法領得の意思の内容に含まれてるということで、ちょっとね今回勉強も
なるか、
いやなるでしょう、まあ窃盗と器物損壊、持ち去ることは一緒なんですから、持ち去る時点では一緒なんですけど、そこの分水嶺というか何で分かれるかといったら主観で分かれると。でも大概こういう場合はね、主観なんて外から見えないもんなんで、窃盗で重い窃盗で逮捕されるのが通常なんで、皆さん気をつけていただきたいと、まあ、そもそもどっちもやったらダメなんですけど、そういう意味では今回ちょっと、今日この党ウェブ党をこの、東に置くと書いて、あの東北の、そういう通信社みたいなんですけれども、はい、誰がなぜ教室の椅子に代弁青森市内の中高3校で連続発生っていう事件があったんですが、青森市内の県立高校で27日、教室内の生徒の椅子の上に大便が置かれているのが見つかった。本市取材によると28日までに同市内の別の中学高校各1校でも類似する事案が起きていることが分かった。27日に見つかった高校によると、同日朝4階にある1年生の教室内で窓側の一番後ろの席に大便が置かれているのを登校してきた生徒が見つけた。同校は同日青森署に被害届を提出し、県教育委員会にも報告した。人のものなのかどうかは分かっていないが、週末の25、26日に2階の教室で3年生の模試があり、生徒玄関を開放していたことから何者かが外部から侵入した可能性もあるという。同校の教頭はひどい匂いで一日中教室の窓を開けていた。生徒は当初動揺していた。精神的なケアが必要。今後は巡回を強化し監視カメラを設置することも検討したいと話した。
なんかちょっと過剰な
また同市内の別の県立高校でも今回連休明けに教室の椅子に大便が置かれているのを生徒が発見し青森署に相談している。同市内の中学校でも夏休み後に似たような事案があったと。これ同時多発的にこの大便が教室の椅子に、ここまで詳細に書く必要もこのウェブ等もないかと思うんですが、置かれた席まで特定してますよね。窓側の一番後ろの席に大便が置かれていたと。だから窓側っていうのはどっちの、教室のどっち、
校庭とか
校庭側っていうと考えたら、でも言うたら一番遠いってことですよね、あの教室入った時に。
あ、そうやね、奥やね、
ね、扉ガラガラって開けて一番奥まで行ってるんで、そう考えると本当に便宜催して垂れてもうたっていうのは考えがたいですよね。
違うやん、シチュエーションおかしい。
それやったら入ったとこの教団でとかやったら
学校トイレなんぼで、
トイレなんぼで。いや、それはあのね、辻村さんね、甘いです、甘いです。あのね、ある知り合いから聞いたんですけども、ある知り合いの、まあ、マンション住んでるマンションあるんですよ。
大丈夫かその話。
大丈夫です。あの知人のマンションがあって、そこで本当にこんもりね、あのうんこがされてるという事件があって大騒ぎになったんですよ。あのえらい誰かの嫌がらせ、やいやわーってなって、そこの住人がね、家の前にうんこあった、わーってなったんですよ。なったんですけど、結果それ誰がうんこしたかというと、そのマンションの家の前にね、あの通路にうんこあったんですけど、うん、その前の家の子やったんですよ。中学生かなんかやったと思うんですけれども、うん、その、まあ、家まで帰ってきて あの鍵かかってて、うん、あほんでまあ鍵っ子やったかな分かんないですけど、うん、鍵忘れたんでしょうなその日、うん、ほんでもう辛抱たまらんいうことで、うん、そこで運行したと、うん、あその家ほんでさすがに家の前ではっていうことで隣の前家で前で運行してもらったんですかね。
いやいや
っていうのが
全然あかん
や。いやダメです。
ちょっとかわいそうな。
いやダメですけど結果的にもね
あの家の前でせ
え。いやほんでねそれで、ね、あの大騒動になったらしいんですよ。これどう誰やこれ運行で誰か嫌がらせやみたいになって、うん、でも本人も言い出せないわけですよ、うん、自分の運行やけれども。
う
ん
う
ん、
そ
ら
かわいそう。
子供やし ね, やしね、うん、っていうようなことが実際にはそういう可能性もなきにしもあらずで。我慢ならんくて、まあ、辛抱たまらんくてっていう、でもそれだったら入ってすぐ の, あの廊下側、うん、あるいは椅子っていうことは一回机から椅子を出してしてるわけですから、そうそうそうそう、もうほんまにそんな、ね、時間もなかった机の上に、
うん、あのじゃあ直でしたって思ってるけど持ってきて嫌がらせておいたっていう可能性もあるわけやろ。
まあ普通に考えたらそうですけど、まあ、僕はどっちかってもうこうしたんちゃうかな。
直でした。
直で
じゃないとフェチズム的に
はフェチズム的には多分学校の机ですることに目的があってとか、あるいはこれ分かんないですよ、まあ、全部推測でしかないですけど、そのされた、ね、そのまあ被害生徒っていうんですか、そこ何か共通点があったりとか、ね、
女子の席が中心と
かね、女子のあそれやったら嫌ですよ ね, ね、あるいはでこれでもね、なんででしょうね、例えば校庭にそれこそなんかやられてたら宇宙人の仕業ちゃうかとかなるじゃないですか、いう、うん、なんか、うん、なんていうんですか、この文字書いてあるからミステリーサークルみたいになりますけど、う
ん、あの
運行はなんないですよね、この
運行は
宇宙人の仕業じゃないかと、でこの運行の場合はこれはおそらく、まあ、部外者が入ってきてたら建造物侵入じゃないですか、
ね、
で入ってきて、うん、でうんこは机の上に、あ机じゃない椅子か、うん、椅子の上にうんこしてたら結局、まあ、これは器物損壊になっちゃいますよ ね、もうそれこそ紅葉が喪失して、ありましたね、あのすき焼き鍋にしょんべんしてどうのこうのいう判例ありましたねそれは器物損壊と、それはすき焼き鍋にしょんべんしても物理的には使えるけども気分的に精神的に今後使えなくなると、当然あのうんこした椅子は座りたくないですよねこれね。いやだからその日生徒そこの街灯の生徒かわいそうですよ、うんこ
そいつ悪ない、
ずっと立ったままですよその日の授業他の椅子あるかな、お呼びの椅子あるかな、さすがに
ないけど、うんこされたやつやみたいな、なんか変な、
うん、いやそうですね、うんこいやだって卒業してから、まあ、この人が一番かわいそうですよ、かわいそうだし、その前の生徒もうんこの匂いして、うん、これしかもこれひどかったらしいんですよ、ひどいのは一日中教室の窓を開けていたっていうことですから、う
ん、それはか
生徒は当初動揺していた精神的なケアが必要、うん、まあねえ、まあ、ただいつもこういう、ね、学校で起こった事件のことは言いますけども、これ今そういうちょっと、ね、精神的に傷ついてもこれ時が経てば面白いエピソードになりますから、こんなことめったにないですから、 ないことないですか、このうんこがありました今まで、学生時代机の上にないですもんね。
だけど俺嫌やわほんまに、
まあ嫌ですよね
いい思い出に、
いい思い出なんですよごめんなさい、これ僕の、ちょっと、
おもろい男の子やったらいい、
そうです男子でね、俺大変やったでって言える子やったらいいんですけど、これが女子生徒だったらちょっと言えないですかね。ほんでこれは結局まあ器物損壊になると、こういうだ器物損壊って結構概念が広いんですよね、うん、椅子の上にうんちしても器物損壊やし、携帯を持ち去っても器物損壊やし、一方、何でしたっけ、はがきフェチですね、妄想はがきフェチは窃盗になっちゃうし、表札マニアも窃盗になってしまうという感じで、49分喋りましたね、ような形で、もうあと1回ぐらいもしかしたらイベントまで収録するかもしれないんですけど、もしかしたらこれが最後になるかもしれないんで、あともう10日を切っていますかね、これ配信日にはぜひともあのイベントをお越しいただきたいなと、もうねちょっとほんまにそろそろ やばいんですよ、売れんと
だいぶそれが負担みたいやね気持ち的に、
いや気持ち的にやっぱりね、何でしょう、なんか悪いなと声かけていただいて、うん、東京カルカルのね、うん、大沢さんが言ってくれてんのに、うん、なかなかね、で向こうも向こうで気使ってると思うんですよ、うん、自分らが声かけたのにお客さんが隅田さんに悪いとか、うん、でもそれは、まあ、あのこちらとしてはもうお客さんがどうであれ、うん、あの準備してた、あの面白いというかわけのわからないようになろうかなと思いますね。
聞いてる方は熱心な方が多い。
いやもうそれはありがたいですよね、うん、いかなる状況においても、うんね、その50人の人はお越しいただけるわけじゃないですか、うん、だからもうこれからその人だけになんか年会費とか集めて、うん、いやおいおい
何を小銭を
稼ごうとしとんねんみたいな、そんなしませんよ。だからそれはありがたいね、もうね、そのご期待に応えるように楽しいイベントをしますんで、いろいろねプレゼントも考えてますんで、一つはですね、J ノベル、月刊 J ノベルの11月号で、私の友達の観音小説抱えてる花房観音さんっていう、女流の京都を舞台にした観音小説を抱えている方がいらっしゃるんですけれども、花房さんのこの J ノベルで公職入道っていう、まあいやらしい変態の坊主宗賢っていうねいやらしい坊さんが出てくるんですよ。清水を浴びながら甘露じゃー甘露じゃーっていうね、坊さんが出てくるこの公職入道、この連載が始まったんですけれども、ここの第1回目に我々のお友達の森重がモデルとする森重、その名も森重という新聞記者森重という男が登場して、これがひどいことをするんですよ。ぜひこの J ノベル読んでいただきたいんですけど、ぜひともこれはあ、ちょっとこれ早く収録ねしまわないといけない状況になりました。妻の取引が始まりますね。そういうわけでポッドキャスト早くやんちゃん8回目でした。ありがとうございました。